日刊深夜快速水曜版、
大石ちゃん自由自在。
日刊深夜快速水曜版、
大石ちゃん自由自在
の時間でございます。いつものように、スタジオには令和新選組衆議院議員、はい、大石あきこさんです。
はい、大石あきこです。
そしてアシスタントを務めます榎田新右衛門でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか最近いろいろ動きというと、はい、ボランティアの方々を集めての振り返り会なんてのもあったみたいなんですけれども、
そうですね、
やっぱりもう振り返るってぐらいですから、はい、今度はもういよいよ前に今度向けて進んでいくことになるわけですが、
そうですね、選挙がね10月31日投開票で、
はい、
まあ、その深夜未明に大石あきこ衆議院議員決まると、
大変だ、はい、大変だったですよ、あの晩は。
10月31日だったと、はい、ドキュメンタリーも流れてますけどね。
大好評で、
うん、
あれ のちょっと長い目のやつ作ったんですけど、あ、はいはい、全国のドキュメンタリー映画祭とか のお話がもう来始めてまして、
そうなんですか、
出してくれっていう、
へ、
まあ、いくつかもう応募し始めてます。
ほう、
はい、まあね、まあ、どうなるか分かりませんけどね、ど応募してたりですけど、ま
あ、そういう、はい、感動的なというかドラマ的な日があって、はいはいはい、そこからもう言うたら4週間経ったわけですが、
早いっす ね、
うん、でももうそっからすぐに議員になったとしたら、やっぱりいろんな整備しないといけないことが一気に増えると。
そりゃそうです。
東京でも活動できるように、なったら滞在できるように、
はい、
で大阪でももっと活動を拡大させて、みんなの意見をマニフェストに入れて実現したいと、
はい、
そのための事務所の大きな事務所の確保とか、うん、いろいろあったりして、
はい、
もうむちゃくちゃ時間とお金がかかってたと。
だからもうやること山のようにあるわけですね。
はい、そ
う
ですね。その中ででも振り返りも選挙を振り返って、で新たなスタートに行くんだっていうために、うん、11月28日に振り返り会ということで、
はい、
事務所に選挙期間中に来てくれて記帳してくださった方に、
はいはいはい、
を対象に、振り返り会というの、まあ、ですので実際にボランティアしてくれた人ですね、
はい、
電話かけしてくれたりとかいうことです、
まあ、ポスター貼ってくださったりとか、ね、いろんな活動してくれたボランティアの皆さん、
その期間中に来てくれた人、まあ、なので見えない形でその自分のお知り合いを不在者投票にいっぱい連れて行ってくれた人とかね、
あ、
その選挙の支援の仕方ってもう様々なんですけども、
そうですね、
なのでそういう方々全ては誘えてないので、まあ、ここでお断りと言いますか、自分もやったのに誘われてないけどみたいな方には大変申し訳ない、誘いきれてないんです、
はい、
というもう限界はありながらも一旦 その選挙というものはここで一旦振り返って、うん、次政治活動として国会議員として、マニフェスト実現のために進んでいこうと、
はい、
まあ、そんなような仕切りが28日にあったっちゅうわけですね、まあ、その時も若干のトラブルというか、やっぱり大変ですよ、でもてんやわんやでも、
まあまあまあ、うん、オープニング動画とかもちょっとなんか機材の、まあ、よくあることなんですよ、カクカクカクとしちゃったりとか、
まあ、っていうかオープニング動画もやるのかやらないのか言わないまま本番を迎えてやれますみたいな、やれんことないけどみたいな感じで整備みたいな感じ
です、ね、バッドボートでしたね、
申し訳ない、
いや、とんでもない、まあまあ、でもそれなりに盛り上がって皆さんいろんなご意見とかご感想を ね
熱かったですね、
言っていただいて、
感動、やっぱり自分自体は候補者だったので、
はい、
その外で街頭演説とかチラシ配ったり、はい、外でやりますよね、
はい、
でもその背景には電話かけをもう必死にやってくれてた方とか、はいはいはい、そのポスター掲示板ポスターのポスターが剥がれが通報があったらすぐ行くとか、
ええ、
まあ、そういうことをやって支えてくれてる人がいて、
うん、
まあ、その人たちの経験談、こんなことがあったよとかを初めて聞けたんで、
はいはいはいはい、
すごくそれで胸熱くなりましたけどね、
まあ、全員がまあその大石さんに向かってこう集約していたわけですよ、やっぱりその視線とか行動が、でそれがまあ一人一人 その発言によって浮き彫りにされて分かってきたっていうこと で、
ね、
やっぱ私も聞いててやっぱすごいな、この人たちのパワーはっていうのは、な、本当正直思いましたよ、
ですよね、はい、その毎月、はい、歩いて寄付をしに来てくれてる住民さんがいたんですよね、
ほうほう、
もうこの1年以上、
はい、
でその人は寄付は僕はできるけどもと、はい、その人前で話したり、
うん、
人にその宣伝するとかはできないから、
はいはいはい、
自分のやりたい、はいはい、やれることやるねみたいな言ってた人が、
はい、
電話かけに来てくれてたとかね、
あ、
そうやってそのもう寄付もすごく、まあ、正直高額な ご寄付くれてて、そんななんか寄付だけかよなんて話とか全くないんですよ、全員ができることやってもらってたのに、はい、他にもできることないかとか、はい、そういういろんなことを考えて行動してくれたんだなって思うと、それ自体も胸が熱くなりますし、はい、まあ、その方自体はでも電話かけっていうのは本当に効果があるのかっていうことは一つ疑問を呈されてたり、そうすると他のその電話かけしてしてくれた人で、いや効果あるんやとか、うん、そのなんでそう思ったかをこう経験をもとに言ってくれたりね、はいはいはい、うん、そういうなんか市民がやったことなかったことをやって、で振り返りあって、次はこういうマニュアル整備しようとか、まあ、他党ではすでにそういうことをやってもうかっちりしたものができてる、
うんうんうん、
なのでうちはそっちを目指さないといけない面もあるんですけど、でもなんかみんなの一歩一歩のアクションでそれを確認しちゃったから、また次なんか進めるっていう気がするんですよ ね、
そうですね、ええ、うん、まあ、本当にこう一人一人、まあ、バランバランだったものがちょっとずつその大石事務所にこうボランティアとして集まって動いていって、まあ、確かにバランバランなんだけど、はい、それがこうだんだんやっぱり一つにこうなんか横にこうちょっとずつジョイントがこうつながっていくような、なんかそういう面白さがありますよね。
そうですよね、
すごいと思いました。
やっぱりなんでね、ギリギリでも当選できたのかなっていうのは、そこでやっぱりこういう熱量が伝わるっていうものが、なんか改めてその振り返り会で垣間見えたと、
は
い、で熱量だけでやってても限界があるから、はい、次はいいマニュアルとか段取りっていうのをやっていくわけですけど、
そうですね、
はい、でもなんかそれに慣れきっちゃうと、はい、このなんか初めてみんなで議員を当選させたねみたいな、うん、なんかこの大事なもんが、ええ、その失われてしまうっていうか、
まあまあそのシステム化していくに、
ね、
従って、はい、他の政党とあんまり変わんなくなっていっちゃうっていうことがありますから、
そういうジレンマありますよね、ええ、
そこはやっぱりちゃんとこう、うん、今回ねせっかく得たこの素晴らしいパワーですから、はい、これを生かしていくっていう、うん、予想、これは逆に言うと予想にできないことじゃないですか。
そうですよね、
これはもう何としても生かしていきたいなと思ってますんで、ね、ボランティアで参加された方、これから参加したいなと思ってる方もいらっしゃると思うんで、うん、ぜひね、お知恵を貸していただきながら、はい、
まだまだ何年分か試行錯誤する余地がいっぱいありますね。
もちろんですよ。
なので、もう作られちゃったんでしょうじゃないんですよ、ね、
全然
あと数年は伸びしろあるので、
数年で済めばいいですけどね、10年ぐらいかかるんじゃないかって、
50年ぐらい伸びしろ
いやこれはもう偉いことだと思いますよ。だって本当に今までなかったことかもしれないんで、うん、
はいはい、
それが今始まっているという、うん、その瞬間なんで、今チャンスですよ。今来ると一番面白い時かもしれません。本当にそう思いますけど、
はい、
それでまあその振り返り会もありましたが、
はい、
それだけじゃなくて、本当に先ほどもその事務所をどこかこう広いところを探さなきゃとか、はい、いろいろあって、
はい、
まあ、東京のはまあその何ですか、まあ
衆議院第二会館とか、そういうもう、まあ、与えられた部屋っていうの
がもともとあるからいいんですけど、うん、はい、こっちはその一から探さなきゃいけないわけでしょ。
そうなんですよね。
でまあ今は現在の事務所は鼻で笑っちゃいけないですけど、もともと鉄板焼き屋さんじゃないですか。
そうなんですよね。
で、はい、絵的に見てもどう見ても鉄板焼き屋にしか見えない事務所なんですけど、
鉄板焼き屋の玄関にむっちゃピンクの看板いっぱい置いたからもうアダルトショップにしか見えないって、まず自分のつぶやきもそうだったんですよね。
遠目に見たらそうなんですね。
なんかこれアダルトショップ
やばい店
に天下とか売ってるみたいに思われないかなって、
おい
商品名言っちゃった、いうツイートをしたりとか、そういう始まりやったんですよ。
はいはいはい、
うん、実際手狭なんで、でも手狭なのに、どんどんどんどんいいボランティアの人が集まってくれて、モニター回線とかいろいろできるようになっちゃうわけじゃないですか。ほんで、なんか、大石さん、もう一回り大きなモニター買いましょうよって毎週言ってくるおっさんいますよね。
いますね。いつも何か食べてる人ですけど。
そうそう。で、いや、ねって、松田さん。
名前言ってる。
言っちゃった。うん、その、
まあ、ミッドナイトにも出てますからね。
ここの場所には、一物を買うなら、一捨てないといけないんですよ。どれを捨てるんですかみたいな、毎回そういう議論になると。
そうですね。
何か今もうインプットするためには、一個アウトしないといけないというのが、半年以上続いてて。
ところてん方式なんで、
うん、ある意味ね。そう。でもその方は何か買うのが大好きなんですよね。
好きですね。
うん、あれ作りましょうよとか、あれ買いましょうとか言ってくれて、まあ、
そのアイデアマンとしては素晴らしい、
うん、確かに必要なものも多いんですよ、
はいはいはい、
でそれが買えない状況だったんで、やっぱり もっと最低限の面積を確保して、いろいろ機能を、ね、できるようにやっていきたいなと、学習会できる スペースとか、はいはいはい、そういうもっと資材置けるスペースとかね、
まあ、まあ今
パズルみたいになっちゃってたんでね。
今ほ
ん
のミーティングやるにしてもなんかこうちょっと何かどけて、ね、ちょっと席作ってみたいな感じもあったんで、はいはい、それがあの普通にじゃあミーティングやろうって言って普通に座ってやれたらすごいですよね、はい、まずそこからなんですよ大石事務所って。
ミーティング中にあの佐川急便さんがチラシを3万部届けました、
箱がドーンと来て
箱を石の下に入れろみたいな
大騒ぎになるという
感じでね、なのでそこがもうちょっとスペースが空きができたらみたいなのを今探していると、もうほぼ見つかりかけなんですけど。
あ、そうですか、
うん、
僕は詳しくないんですけど、
はい、
普通あのお店だとか店舗とか事務所とか、はい、こう探すときにそういう、はい、あの何ですかインターネットのあの住宅情報的なのあるじゃないですか、
はいは
い、ああいうので調べるんですか。最初どうしてるんですか。やっぱり不動産屋さんとなんか直接話をしたりしてるんですか。
そうですね、はい、まあ、そういう不動産屋さんでサポーターやってくださってる方もいらっしゃるし、
はいはいはいはい、
その設計できるあの設計業の、うちのセンターの中の人もいるし、まあ、そういうつながりで探したりしてもらってだいぶそういう面では恵まれてるんですけども、でもやっぱりその議員とか政治とかになると、はい、その貸したくないっていう割合も結構あって、
あ、
本当はすごく入りたかった場所があったけど断られたりもしたんですよ、それでその荷積みが最低限できるかとか、ね、はい、あの車一旦停車してても耐えれるかとかいろんな条件でなかなか完璧なとこはまあないですよね。
あ、
でもやっぱり目立つとこがいいしなとかそういう
賞
味貸してくれるとこみたいなんで、ほぼ決まってきて、
あ
の決定したらまた言いますので楽しみにしていただきたいんですけども、
あのカメラ入れますから、あのまた、はい、事務所開きの映像をご覧いただこうと、
ビフォーアフターみたいな、
あ、撮りましょうか。
もちろんですよね。
なんということでしょうというナレーション入れないといけないですね。
そうなんです。
あ、石ころ氏にやってもらおう。
ほんまですね、ちょうどいいですね。
まあだからそういうのも、まあ大石さんも動いてそういう事務所探しがあり、
はい、
他にもだっていろんな手続きやら、
もうお金やらですよね。
お金というのは、まあ、なんとか今一般の方はですよ、その文書交通費とかも含めて議員さんってお金あんなにもらっていいねっていう、なんかさ、確かにあのその金を使ってろくでもない使い方をしている
スナック行きまくってる議員とか、
なんかアイスとかガリガリ君使ってるやつとか
何本買えんねんいう話ですが、ね、
いますけど、
はいはい、
あのなんかいいねと思っちゃう人多いと思うんですけど、実際のところ、まあ、あの議員になってみて分かったっていうところでどうですか。
いや、もう、まあ、その自分のやりたい活動によるんでしょうけどね、今私の口癖はお金がないですから、ね、
お金がない、
もうあの代表山本太郎代表にも、あの挨拶顔見たらお金がないんです口癖のようにお金がないんですみたいないう状況で、っていうのもやっぱりその、まあ、事務所がね、じゃあ今までよりも活動を大きくしないと、
それはそうです、
あの府民に、これ今までの規模で大手いけばいいみたいだったら今まで通りでいいんですけども、まあ、そうはいかないじゃないですか、
はい、
近畿で当選させてもらったわけやし、
そうです
よね、より幅広にいろんな方来ていただいて、はい、政策のことを意見もらって実現させていくというためのこの活動、政務というもの
ね、最初大阪5区って限られた、ね、地域だったけれど、はいはい、今回大石さんが当選したのは近畿なんで、
そうなんですよね、
全域が、まあ、ある意味そのテリトリーみたいなもんじゃないですか、
近畿の皆さんの、はい、そうですよ、
だから皆さんの
意見をより反映していきたいと、
ね、だから淀川区だけの話とかさ、うん、はい、じゃなくなってくるわけですよね、
はい、そうなんですよね、
だからこれはまたそのスタッフも必要ですし、
そうなんですよね、で私の活動が今までやった大阪5区内で常に張り付くわけですけれども、はい、その東京大阪、むしろ国会会期中はもう東京張り付きとかなるんです、
はいはいはい、
そしたらその大阪で、大石の代わりをやってくれる人と、
まあまあ、
いうことになってくるわけですし、
城を守る、ね、
そうですよね、
城代家老だろう、なんだろうか、
はい、かつ大阪5区だけじゃなくて、近畿の皆さんのご意見をもっと聞けるような体制ってなったら、今までの何倍の、10倍ぐらいの活動を求められるわけです、ね、ま
あ、ある意味この近畿での令和新選組のある意味顔という部分もあるじゃないですか、う
んうん、はい、
だからそこら辺も含めて本当にあの活動の幅は一気に広がるという、
そうですよね、で、まあ、あの逆にチャンスでもあって、
はいはい、
今までやったら、まあ、なんか 理想を言ってるけど、うん、議員じゃないじゃないですかっていう話が、うんうんうん、いや議員じゃないですかってなったら、うんうん、やっぱりその振り向いてくれる度合いも違うわけですよね、うんうん、本当に実現できるかもしれない。
だから議員になってから言いなさいって言われて、うん、議員になっちゃったんだから言わなきゃいけないわけになっちゃったんでやるわけですよね、
うん、そうなんですよね、うん、で注目度もあるし、うんうん、そしたらやっぱりそれに見合った活動をしていきたいなということで金がいるみたいな、はい、結構もう事務所も高いですよね。その最初その入りたかったとこなんか、はい、そのやっぱ事務所の敷金って半端ない。10ヶ月分とかで、
だって仮に家賃仮にですよ、うん、まあ、10万円なんてそんな安いとこほとんどないと思いますけど、はい、仮に10万円だとしても、はい、10ヶ月なら100万円まず用意しなきゃいけないじゃないですか。
そう
で30万なら300万じゃないですか。
そうなんですよ。280万みたいな敷金のところとかも、はあはあ、でもまあやっぱり開けてるしその入り口も広いしみたいな、そういう贅沢を言うというかバリアフリーとかねとかなったら、そういうとこでうわ280万かもうでも行っとくかみたいな感じで、まあ、断られてそこはなくなったんですけど、でもやっぱりそういう単位でお金を扱って、うん、やっぱり向こう数年間、うん、悔いのないように活動していこうと思ったら、はい、もうこの初期が
初期投資
500万円どころじゃないと思うんですね。
そりゃそうだ、
うん、なのでなんかねその、まあ、維新の方々はよっぽど活動する気がないのかまともに議員がこうやって最大限やろう思ったら初期投資500万ぐらいいると思うんで、それもともとお持ちのお金持ちなのか、あるいはもう100万円言うたらスナックぐらいしか使いようないやろうという発想の
あとガリガリ君と
方々なのか、その二択のどっちなんですかと。うちはそうじゃないんですけど、
真面目にやろうとしたらもう当然金が本当足らない。
口癖がもうお金がないです
お金がない。昔そういうドラマがありましたけどね。
ありますよね。
いやでも、まあ、実際私もこうあの大石さんのこの姿を1ヶ月ぐらいこう、うん、まあ、つかず離れずで見させていただいてるんですけど、やっぱりお金なさそうですよ。
本当ですか。
いや、
ね、でもちょっとね、あの今までやったら服代なんか毎日同じ服着てるから、洗い替えの服だけでいいんですよ。白いシャツ、
はあはあ、
白いシャツ3枚とかでいいんですよ、でもまあ冬になったのもあるけど、やっぱりほら、バッチつけれるあの硬い服着な感じとか、ほんならもう
T シャツってわけにもいかないですもんね。
そうですよ。安定雇用とか猫ちゃんにね、バッチつけるわけにもいかんじゃないですか。
まあ、それも1回ぐらい見てみたいですけどね。
そうですよね。ということでなんか最低限のもんとかも買い足したりとか、はいはいはい、いろいろかかりますわね、
はい、
もう本当なんか、うん、でも、うん、まあ言うても好きでやってますしね。
あ、もちろんもちろん。
だからなんか、はい、あの貧乏アピールするつもりはないんです。
あ、いえ、
うん、でもこういうことに使えますってことをご理解いただくってことですね、
はいはい、やっぱりだから政治にお金がかかるってのはまさしくその通り で、うん、で例えばアメリカなんかではその上院議員下院議員それぞれありますけれど、ちょっと違いはあるけれど、国から割とドーンとお金が出るようになってるじゃないですか。
らしいですね、
はい、で日本は一応政党交付金とか、それこそその昨今話題の文書交通費だとかってあるけれど、あともちろん歳費もあるけれど、そのスタッフを抱えるとか事務所を抱えるとかいろんなことを考えたらまあ足らないですよ、おそらく。
うん、
そうですね、普通にあの商売やったことある人だったらこの金額でそんだけのものを回そうと思ったら、じちじちか足らないかというふうに多分思うと思います。なかなかその一般のねサラリーマンの方であるとか、あのそういうフリーランスの方とかは、うん、なかなかその組織で動くっていう部分での違いはちょっとご理解いただけないかもしれないですけど、これさ、あの、あの真面目に働けば働くほど赤になりますよ。これは
求められるもののレベルも非常に高いんで、やっぱりそういう高度な事務処理ができるとか、うん、そういうスタッフをどう確保するのかとか、一個一個やっぱりお金に直結していくんですよね。
商売だったら働けば働くほどお金入りますけど、うんうん、議員さんって働けば働くほど出ていくだけじゃないですか。
そうですよね。
これ大変ですよ、うん、これ、
はい、まあ、だから正直その地方公務員をやってて、はい、別にそれもあの皆さんの思うほど特権階級じゃなくて、全然その世間一般かぐらい、はい、か低いぐらいの年収だったんですよ、はい、その平均から言ったら、
はいはいはい、
うん、でもその公務員を続けてる方が、あ、年収上は絶対いいです、自分的にはね。
あ、うん、まあ、だって太郎さんだって役者やってた時なんか全然良かったっていう、
ね、まあね、芸能人だったら余計そうですよね。
余計そうですよ。
だから地方公務員って思うほどそんな高給取りでないと思ってますけども、それでもやっぱり、うん、過去3 向こう3年間収入が なかったりして、じゃあ次向こう3年ぐらいでしょせいぜい、もう来年解散するかもしれないし、で考えたらそれは定職のまま続ける方が絶対年収はいいでしょうね。でもやっぱりそれではできないような大きな事業っていうものができるっていう意味では、まあ、すごく、
まあ、
やりがいがあって、大きなお金も動きますわ、なのでそれがやっぱり納得感なんでしょうね。ああ、こうやって物事変えてくれるんかとか。
なるほど。
うちらに必要やなって思った時、そこが割に合うてくるみたいな。ただ今は割に合わないんでしょうね。割に合わない思いますわ。いい一人に年間7000万ぐらいとか、ええ。納得いかんでしょう。私も納得いかんですわ。そのいろんな議員の名前を思い浮かべて。そしたら私のことなんかみんな知らないし、まあ納得いかんから、とりあえず100万円は返してほしい。そういう気持ちになるでしょうね。
まあ一般的にはね、そうなりますよ。
はい。
そりゃそうですよ。
議員になる前も重曹のね、駅前で、あなたなんか絶対通らないんだから。あなたのその選挙に使ったお金、国民にばらまいてくださいみたいな言われます、
重曹の人にばらまいてくださるみたいな、なんか女性が、おばさんが言っとったですねってコメントがついてたけど、あれ男性
若い兄ちゃんにね、なんかそんなふうに言われて、
まあ、面白い兄ちゃんでしたけど、まあでもまあ、
わかりますわ、だから、もう一歩一歩ですね、こういうことに使えましたよみたいな。
やっぱだからいかにね、やっぱり仕事しないダメな議員が多かったかっていうのの表れなんですけど、まあ大石さんの場合はとりあえず成り立てでなった数日後にはもう一発大石法ぶっ放しておりますし、はい、おそらく今二の手三の手のその玉がおそらく込められて
るから、
玉込め中で、もうそれはもうぶっ放すのをね、私も本当楽しみでね、本当もうウキウキしてるんですけどね、いつぶっ放すのかがっていう、
その維新というものが大阪にはびこっていると、はい、じゃあこれを打破するっていうのが私がミッションに位置づけてるけど、
はい、
ただそれが何かその私たちを豊かにしてくれるんかいなっていう疑問はまああるんでしょうけどね。でもそれがいかにみんなを豊かにするか、まあ、これももっともっと説明していかないといけないんですけどね。
そうですね、多分ちゃんと聞いていただければ理解していただく人は本当じわじわ増えていくだろうなと思ってます。
まずは一丁目一番地、でたらめ騙し絵みたいな政治を大阪から駆逐していくというのが、この大阪でみんなが豊かになるための一丁目一番地入り口なんだよって、いうことがもっと伝われば、私のやってるミッションも価値があると、
まあ、とりあえず橋下徹さんの、なんか何て言うんですかね、発言力を、なんかボディーブローが効いてくるかのように、なんかじわじわと削いでいく、そのきっかけを作ったのは大石さんですからね。
ああそうなんですかね、
まあまあ、
なんか、
途中からほとんど、ご自分で
なんとか崩壊みたいなのが始まったっていう
崩壊してますけど、なんかやっぱあそこは大きいんじゃないですか、
やっぱ、そうなんですかね、
今までやっぱ橋下徹というある種の旗印にこう集まってた人たちが、じわじわとちょっとやっぱり やべえんじゃないこのおじさんっていう、
なんかな、あの党の内部でもいろいろあったんですかね、かあいつやばいよなとか思ってて、なんかネズミ花火みたいに自分で暴れ出して、でなんかもう大石に粘着してたのがもうあかんってなって、維新の国会議員に粘着して出して、なんかお前はコメンテーターやとかいうちょっとみっともないやり合いをして、でも果てにはその元市議会議員やった人、維新の人と、なんか府議会議員の維新の人とかがなんかツイッターで、なんかあの人たちツイッターで喧嘩するところ、その自分の組織内部のもね、
空中戦が好きですよね、
その、ね、国会議員のツイッターアカウント1個消えてたり、
はいはいはい、
どんな粛清があったんやみたいな、なんかそういういろんな内部崩壊なのか盛り上がってるのか、
なんだかね、
ちょっとこれをここで宣伝するのがプラスなのかマイナスなのか分かりませんけども、ちょっと外側から見てて、なんか生温かく見てて面白いな、この維新という組織はっていう。
ツイートのリツイート数とか見ると、本当減ってますよね、
うん、
で逆に大石さんなんかそのフォロワーだとかってすんげえ増えてるわけじゃないですか、
はいはい、
で大石あきこ公式チャンネルも増えてるし、
はい、
おこぼれで月テレまで増えてますから ありがたいことで、本当にだから逆に言うと注目度はもう今逆転現象が起きつつあるという、これをいかに伸ばしていくかだと思うんで、
そうですよね、フォロワー的にはね、橋本さんなんて200万人超えとか、まあ、で、ね、こっちは数万人っていう、ところで、なんかその差だけ比べたら向こうの方が
あっちの方がはるかに
すごいんでしょうけど、ただ、その結局そういうアカウントだからってアクティブかどうかは別なんです
よね。そうなんですよ、
っていうのはありますよね、
まあだからそこら
辺もじゃあ上昇、
今のところはまあ上げしようだと思いますよ、
ということですね、まあ、いろんなことがあるんでしょうけども、
これからもね、
そうとにかくお金がいると、
はい あの大石事務所の皆様からの、 あのご寄付を募っておりますので、う
ん、
ぜひ
いやでもみんないい人だなと思って、こんだけ私が言ったところでも、ね、いやいやいや金むちゃ入るやろって多分思ってる人のが多いはずですよ。
まあまあまあ、まあ、いらっしゃるでしょう、う
ん、
そういう人も、ね、
でも、なんかそのやっぱり議員になってから、その寄付してくれる人が増えてるんですよ。
いや、 やっぱりより期待をこう込めて、
う
ん、
あ、そうですよね、
やっぱり本当にこれから動いてくれるっていう、うん、まあ、そういうスタートライン立ってる人だし、うん、もうスタート切ってるわけですから、うん、より後ろからこう応援したいっていう気持ちはやっぱ強くなってきてると思いますよ。
そうですよね。なので、そのもう伝わらなくてもあのしゃあないと思ってますので、お金あるやろってもうどうぞ思っててくださいでもね、伝わる人にも、伝わる人には伝わって、はい、その結構ご寄付を議員になってからいただけたりするんで、はい、やっぱりその寄付こそが宝だなと思って、はい、そこをもう絶対無駄にしないように、
まあ、この間の最大限振り返り会でも、うん、あの皆さんのご寄付を入れていただく箱をね、前島君が一生懸命、うん、あの古い段ボール箱を使って、作りまして、
はい、
で、あ、まあ、やっぱり大石事務所金がないんだなっていうことを分からせるような段ボール箱再利用 の、 あの募金箱というのにこう皆さん本当に次から次へと入れていただいて、うん、
本当に、はい、また改めて振り返り会でもご寄付たくさんいただきまして、はいはい、やっぱ前島君とか、はい、その石殺しとか、はい、若い、ね、20代とか30代の仲間が多いですし、はい、まあ、そういう人たちの姿を見て、まあのことだとは思いますね、
はいはい、
なんかこの運動に未来を感じていただけてるというか、
はい、いやだから、うん、あの本当若い人じわじわ増えてきてる気がしますね、うん、あの本当にあの
運営側なんて本当にそうですよね、はいはい、私の年下ばっかり、
ね、そうですね、まあ、実際そうです
主には、
はい、うん、だからもう新しい世代がどんどんどんどんその、うん、まあ、大石さんのところだけじゃなく、まあ、もちろん令和を中心にですよ、今増えつつあるというか、これは本当あの期待持てるですよ、うん、まあ、まあどうしてもね、こう中高年になるとやっぱあの若い人たちにこう近頃の若い者はって言いたくなるじゃないですか、うんうん、
はい、
だけど彼らを見てると、よし、やもうあんたらが頑張ってるのはますますこっちもやらないかんねっていう気になってくるんで、不思議なもんですね、は
い
は
い、まあ、でもそういう、まあ、私もそうですけど、こうちょっとシニアっていうんですか、そのお、ね、お兄さんお姉さん世代が彼らにその仕切りのやり方とか、その実質のキャリアの部分をあの教えて育成してもらってるっていうところがあるんで、
はいはいはいはい、
だから若い人だけでやれるもんでは決してないんですよ、ね、
もちろんもちろん、
なんでその熟練の人と若い人でその
熟練、
はい、若い人を育成していってるっていう感じで、
はい、まあ、
それがすごい未来を感じるんですよね。
いいチームですよ、本当に
バランスすごくいいと思います、
ね、と思います、うん、はい、ということで、
はい、そんな大石あき子のチームですので、
まあ、あの近々
からごひいきに
新事務所が決まると思いますんで、 それ決まりましたらまたご案内をさせていただこうと思っております、はい、というわけでございまして、明日は FM 指導機の皆さん、明日は、木曜版をお送りいたします。